朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の岸上渉です。本日はですね、東京の江東区にあります第五福竜丸展示館というところに、お邪魔しております。ご一緒いただくのは、こちらの学芸員で、公益財団法人第五福竜丸平和協会事務局長の、市田真理さんです。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
前回の続きからお送りいたします。
はい、それで真ん中辺にあるこの大きな太平洋の地図ですね。この地図には赤い丸が無数につけられていますが、はい、これは放射能に汚染された魚が取れた位置です。でその全国18の港で検査をしてまして、でそこで放射能が見つかりました、どこで取れたかっていうのをこう地図に落としたものです、でこの地図を見ると核実験場からはるか離れた、日本近海でたくさんの、汚染魚が見つかっていることが分かりますし、からフィリピンやインドネシアや、南の方に行くとオーストラリア近海でも見つかってます、ですから広い海が汚染されているっていうこと、だからね、福竜丸の事件じゃないんですよね、第五福竜丸事件というふうに私たち呼ばないのは、これが大きな理由です、
だその第五福竜丸が一番その核の被爆の被害としては大きいけれども、核実験自体はもうあそこで何年間やったんでしたっけ。
12年間やってました。で67回、でそれ全部足すと広島型原爆7200発分と言われています、でアメリカがやったのはその67回ですけども、この後イギリスもクリスマス島、キリバスになってるところですけど、そこで行いますし、この後フランスはフツリオポリネシアでも核実験を行っています、ですから実は太平洋っていうのはその核実験の汚染がとてもひどい、しかしこの時にこれしか測ってないので、全貌が分かりません、この年は少なくとも992隻が汚染魚を取ってますけど、翌年以降検査してないんですよ、ですから統計上ゼロです。イギリスがやろうがフランスがやろうが、核実験検査をしてないので汚染が全くわからないという。
今その、じゃあその汚染されてる定義っていうのは、今ほらよく何ベクレルとか、その基準を大幅に上回るみたいなイメージですか。
そうですね、ちょっとね、今と単位が違うのと、
何カウントっていう単位になってましたよね。
CPM って今呼ぶものです、カウントパーミニットです。そのカウントの取り方が、当時どの線、ベータ線なのかガンマ線なのかにも違いますし、魚の表面からこう当ててますから、その今はほらミンチにして、肉そのものをのベクレル取りますでしょ、そうじゃなくて魚の表面しか測ってないので、測り方が全然違うんですね、で単位も違うしってことで、単純比較は全然できないです。
なるほど、だから線量を測ってるっていうことですね。出てきてる。
そうですで
だから明らかに汚染されてるのかされないので数字が全然違うわけですよね。
違いますし、表面だけ測るのとは別に、その港、例えば東京築地に上がったものは研究機関に持ってかれるものもいくつかあって、内臓とか骨も検査してます、そうすると内臓や骨からも出てたりする、だけど表面から測ったものを基準として、で最終的に日米の科学者が議論をして決めるんですね、でそれはマグロって一尾全部食べないでしょう、毎日食べないでしょう、皮剥いで肉の部分、可食部って違うでしょう、だからこれぐらいだったら大丈夫です、という結論で、この年の暮れで検査は打ち切られて、それ以降検査してないです。で、科学調査船春骨丸というのが出まして、で実際に汚染どうなんだっていうことを、海水とか大気とか、それから魚、内臓なんかも全て、検査調査をしていくと、実はもう広範囲が汚染されてるってことが分かるんですけども、しかし検査は打ち切りになるっていう、とても不思議なことが起きています。
水産庁の船ですね。
そうですね、ただこれは本当に重要な調査でした、 あのですから海は広くて水がたっぷりあるので、うん、放射能が落ちても広い湖に赤インキ一滴落とした程度だって言った科学者も当時いました、うんうん、しかしこの実際に調査してみるとこんなに離れたところでも汚染されている、うんはい、大気も汚染されているってことが証明された、はい、
さっき言った12年間67回にわたってやった、はい、核実験、まあ、その他イギリスとかフランスがやってるもののその影響がこっちに出てたっていうことですか、ですよね。だからここだけ調査してる、この太平洋だから日本日付変更線より西側のところだけ調査してるけども、はい、東側調査しないだけで、はい、こっちにもいっぱいある可能性はあるってことですね。
それはそうですね、うん、あの日本の漁船しか測ってないです、はい、でその春骨丸はその1954年と56年にも出てますので、うんはいはいはい、その2回については、うん確実にその核実験影響というのはあの調査されたという、うん、科学調査がされたというのがあります、はい、でこれがあのアメリカが行った核実験のコードネームのすべてです、はいはいはいうん、でブラボーと呼ばれた、ね、福竜丸が被爆したのこの1回ですけども、うん、この年だけで6回やってます、はいはい、でこれ以降もっとこんなにたくさんやってるんですよ、すごいですよね、はい、17回31回やってます、うんだけどこう31回やった年には科学調査船は出てないですね、うんうんうん、から魚の検査もしてない、はいはいはい、
だこのだから赤い点は、はい、地図上の赤い点は
1954年だけです。
そのだからこの前の段階ってことですよね。この
そうですそうです。でもこれは、まあ、科学的結果と言われてますけど、うん、政治的配慮も当然あったと思います、
うんうんうん、アメリカに対する
日米両政府の政治判断もあったんじゃないかなと思います、まあ、当時さまざまな科学者がね調査をしてこういう影響ってそれこそドバッと浴びたらすぐ死んじゃいますよ。でもすぐに何か異変が出るほどドバッとあったら怖いじゃないですか。むしろ10年20年のスパンで調査していかないと、うん、それから1世代2世代のスパンで人体影響を見ていかないといけないと私は思うんですね、うんうん、しかしそうではない段階で、まあ、打ち切られているっていうことです、うん、でマーシャル核実験場になったマーシャルの人たちは、まあ、そのことをとても懸念をしてまして、うんうんうん、で本当にちっちゃな島サンゴ礁がこうぺったんこのサンゴ礁がこう遠浅でこうつながって輪になっているので環礁というわけですけど、
なるほど、
はい、環七環八の環にサンゴ礁の礁
ですね循環の環ですね、
はいでまあ、サンゴ礁の島で29のこうした環礁と5つの独立した島からなります、うんうんうん、でそのうちのこのビキニ環礁とエニウェトク環礁が核実験場になったわけですね。でまあ、このロンゲラップ環礁とかウッドリック環礁というところにも死の灰が降り注いだので、うん、アメリカは慌ててこの2つの環礁の人たちはピックアップして連れてきます、うんはいはい、でその後また島に戻すんですけれども、はい、でその、まあ、汚染された島に戻っていって、うん、その人たちの人体影響もずっと観察し続けているっていう、はいはい、そのことへのだからアメリカがやったことへの不満もそうですけども、うん、そうしたその診察はするけどね
治さないっていう、うん、
でもちろん、まあ、医療保障もしていて、はい、甲状腺障害が多いんですけども、はいはいはい、投薬もあるんですけれども、うん、まあ、非常に不満を感じているようです、うん、でそうしたその資金も今尽きてしまっているっていうこともあります、うんうん、でここに大きな、まあ、窪をというか穴があって、はい、それでここだけすごく深い青でしょ、この、うんうん、このね、コントラストすごいですよね、うん、でこれがブラボーがえぐった深さ60メートル、直径2000メートルの大きなクレーターができてるんです、
う
ん、
今だから干渉って言ってたからそのサンゴのその筋みたいのが、はい、蛇行してこうぐるっとなってて、
はい、つなが連なってますよね、う
ん、で一番下の方ででっかく輪になってるんだけど、はい、その間が今ぽっかり空いてるという状態で、はい、本当はだからここもサンゴで繋がったわけですか。
そうですね、島が消滅してしまったそうです。
はいはいはい、すごい
とんでもないです。
とんでもないですね。だから
だからこれも私小学生や中学生によく言うんですけど、はい、私たちが知らなくても忘れても地球は忘れてくれないっていう場所ですよっていう、でそうした場所が2010年に世界遺産に登録されています、うん、だからそれは本当に忘れてはいけないし、うん、知っておかなきゃいけない場所がここにあるって思ってます。でこうしたクレーターはエニウェト区間賞にもありまして、はい、そのうちの一つにその、まあ、除染というか氷土を剥ぎ取ってます、うんうん、汚染された土を、うんうんうん、でそうしたものを中にこう捨てて穴が開いてるから、はいはいはい、でコンクリートで蓋をした場所があります、はあはあ、ルニット島にあるのでルニットドームって呼んでるんですけども、ここが今気候変動で水没の危機にあります、はい、海面上昇で水没するんじゃないか、うん、コンクリートの耐用年数が過ぎていて、はいはいはい、ひび割れて中からこう猛毒その放射性物質が漏れ出るんじゃないかっていう、だ環境活動家にとってもここはとても今ホットな場所でもあります。だからマーシャルの人たちは自分たちは核開発も核実験もやってない、うん、二酸化炭素だって出してない、うん、なのに大国のエゴでなんで自分たちが水没させられるんだっていうことをとても怒っています。
すごい基本的なことですけど、はい、アメリカ領だったんですかこの辺。
いえ違います、ここは国連信託統治領です。あーはーはーはーはー。でもアメリカが実際の統治者であった、はいはいはい、で太平洋戦争の激戦地です、
はいはい、
でその前はアメリカ日本が南洋群島といって、うんまあ、統治鍵かっこつきですけど、うん、統治していた場所で、でそれで血であがなってあがなった場所というんですかね、うん、だからそこをアメリカがまあ、統治ですね、うん、で今でもクワジェレン環礁というところにはアメリカの軍事基地ミサイル基地があります、うん、ですからアメリカ領ではないです。
今だからほら原発の核廃棄物をどうするかみたいな話って、はいはい、時々出てくるじゃないですか、はい、で、まあ、再処理するのか、うん、最終処分するのかみたいな話が出てどうするんだってすごい大問題になってるじゃないですか、いま、ね、だに答えの出ない問題になってるじゃないですか。
です
、ね、で今でアメリカこんなところに捨ててるんですか
当時
こしてます海ので
80年代には日本から核廃棄物をマーシャルに持っていくっていう、
はいはいはいはい、
プランがあったんですけど、それはまあ飛んだしてます、
うんうん、
でそのことはやっぱりマーシャルの人たちは忘れてないですよ ね、うん、
ね処分場をどこに置くのかでね、
はい、だからそういう処分できないものを使ってるのは、はい、マーシャルの人たちではない、うんうん、でなんでそのしわ寄せを自分たちは受けるんだっていう、はい、それは強いなんていうのかな静かな怒りというか、うん、とてもまあうまく言えないんですけど申し訳ない気持ちになります、うんうん、本当になんかあ勝手な側にいます、勝手なことをしている側に私もいるから本当申し訳ないです。
私は朝日新聞あるきき人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
で、はい、やっぱり放射能の放射能自体が見えないんです、うんうんうん、でもそれだけではなくてそのロンゲラップの人たちは現在その汚染されたふるさとには住めないということで、
はい、
まもなく来年で40年になるんですが、はいはいはい、39年前に島を脱出するんですね、はい、島の人全員 で、うん、でそこからふるさとに帰ってないです、
はいはいはい、
でふるさとを離れて何が起きるかというとかつてふるさとで使っていた言葉が消滅していく。あー
はーは
ー。で全員が移住したのは無人島だった場所、
うんうん、
誰も住んでないっていうのは食料が取れなかったからかつて誰も住んでないところに行ってヤシを植えて、うんうんまあ、生活再生していくんですけど、うんうん、でもそうするとかつてふるさとロンゲラップで魚を取るときに使っていた言葉とか、うんうんうん、ヤシの実を選ぶときに使ってた言葉とか、うん、いろんな言葉が消えていくんですって、うんでその代わり ポイズンとか、
うん、
レクメイヤとかそういうなキャンサーとか、うん、そうした英語が入ってくる、
はいはいはい、
でそれから忘れられないあのこうした写真あの提供してくださってるフォトジャーナリスト の豊崎博光さんという方がいて、うん、その味覚も変えられてるって、うん、アメリカの援助食料によって、はいはいはいはい、冷たいアイスクリームとか、うん、コカ・コーラとか、はい、冷凍チキンとか缶詰とか、うん、味覚が変わってく、うん、でそれからその母語である言葉も変わってく、うん、だから舌を変えられた、
う
ん、2つの意味で舌を変えられた、う
んうんうん、さっきのロンゲラップっていうのはあの、はい、マーシャル諸島にあるその核実験が行われた近くの
死の灰を浴びた干渉、
うん、の一つですね、
はいはい、その方たちはそのふるさとを脱出したまままだ帰ってないっていう、はい、でそのロンゲラップの人たちはそのメジャー島という元無人島だったり、うん、首都のマジュロというところに住んでいます、うん、で私はかつてそのマジュロでロンゲラップの方にインタビューしたことがあるんですけど、帰りたいですかってとても残酷だと分かりながら帰りたいですかっていう質問をしたら、うん、帰りたいけど帰れないって言われました、うん、
そうですよね、
帰りたいけど帰れないって、うん、もし自分が帰ったら娘や孫もみんな一緒に帰ってきちゃうからって、
うんうんうん、
だから
あー、なるほどですね、
ふるさとのお墓に入ることさえできない人たちがいます、うん、はいはい、で今日もマーシャルの方たちはね、はいはい、ここずいぶん熱心にご覧になってました、うんうん、で少し前までマーシャル その若者たちはこうした核実験被害について学ぶ機会が全然なかったんですって、はいはい、あの歴史の教科書もアメリカの教科書を使ってたりする、うんうんうん、だから被害知らなくて あのビキニの人たちねぐらいな、うん、あの人たちなんか保証金もらってんでしょみたいな感じだったんですって、うんうん、で2017年に政府がその核についてちゃんと考える機関というのを作りまして、
マーシャル諸島の政府、
はいはい、あのナショナルニュークリアコミッションという NNC という機関を作りました、うんうん、でそこで教育普及をちゃんとしようということで、はい、その専門の担当者があのいろんな小学校を回って、うん、中学校を回ってかつて この島にはこういう歴史があったってことですごい今熱心に取り組んで、まあ、いわゆる継承について、うん、あの真剣に取り組んでいて、だから随分ここ数年でマーシャルの若者たちの意識も変わったみたいですね、はいはいはい、
でもすごくごく最近ですよね、2017年、
はい、あのちょうど私が行った年がその2017年で、はい、そういうあの機関が発足するっていうので、なんかすごくこうあ何かが動き始めるっていう、うんうんうん、そういうタイミングでした、うん、それで去年その教育普及担当の方が展示会にもいらっしゃって、はいはい、で今年の私たちの3月 の記念の集いでは、うん、そこ の、ま、代表の方がビデオメッセージくださるとか、うん、ま、そんな風にして今つながってます、うんうんうんうん、
そうですよね、さっき あの、ね、杉並の主婦がったじゃないですけど、うんうん、そのやっぱり の市民運動としての声がなければ、そのこれを残すっていう、ね、ところも、
ね、
大きこんなに大きくなってないし、はいはい、こういう今こういう風になってないのかもしれないですし、その政府任せ、日米の政府任せにしてたら、うん、もう殺されてた可能性だった。
そうですね、だからマーシャルの方たちすごく意識的に国際社会にこうしたことを訴えようという考えの方が何人かいらっしゃって、うんうん、国連人権委員会に訴えたりとか、はい、うん、から訴訟、あの国際司法裁判所に訴訟を起こしたりとか、まあ、そんな形で小さな国ですけれども、うん、ものすごいこうアピールをしています、はい、ですか、先日あのアイキャンってあのノーベル平和賞とか、はいはい、アイキャンの事務局長さんが展示館にいらっしゃってご案内したんご案内したんですけども、うんうん、あのむしろマーシャルの被害は私は知ってたと、
はいはい、
でも日本の漁船がこんな目に遭ってたなんて今日初めて知ったっておっしゃってて、はいはい、わーっていう感じですね、うんうん、だ英語で国際社会にアピールしてるマーシャル の、はい、その実態、被害者の声っていうのは実は国際社会には届いてるけれども、うん、日本人の元漁師さんたちがね、はい、自分のこの体の不調は多分核実験の影響だろうと、うん、そういうふうにこう嘆いて苦しんでいる、その声は実はあまり世の中には知られていないだなってことをこの間実感しました。で最後のコーナーは、うんうん、はい、 そうした核実験の被害者というのはアメリカの核実験だけではないという、はい、うん、世界の被爆者、グローバル被爆者と言ったりしますけれども、はい、うんうん、まあ、ソ連はカザフスタンと北極のノバヤゼムリアというところでやってます、はい、うんうん、からイギリスは本国ではやらずにオーストラリアとキリバス、フランスはやっぱり本国ではやらずにアルジェリアとポリネシアでやってる、うんうんうん、で中国は新疆ウイグルでやってます、うん、でそうした核実験場の近隣住民たちはみんな何らかの影響を受けてる、はい、うん、それから実験って言ってるけど核を使った軍事演習でもあるので、はい、兵士たちもみんな被害を受けてます、うんうん、技術者や気象観測員のような人たちも、
はい、さっきだからブラボーの爆発の写真撮ったの80キロって書いてましたよね、は
いはい、だからそういう技術者とか、うん、スタッフですよね、はい、そういう人たちもよく知らされてないわけですよ。だから半袖 T シャツに半パンみたいな格好をしてて、うん、で測ったら出るからお前体洗えと言われて、うんうん、でもその時点でその危険を全くちゃんと認識してないし、うん、教えられてない人たちがいます。だから彼はその核アメリカの核実験に
従事した元、はいはい、海軍兵士、
はい、兵士ですけど、うん、彼これ両足切断されてる状態で不死、ね、はいはい、で切断しないと、うん、死んでしまうよって言われて、うん、でそしたら左手もこんなになってしまって、
むくんだ、すごいむくんでますよね。
すごいです、う
ん、
でなんとかその原爆被害者、被爆者の治療をしている日本人の医者に見てもらいたいって言って、はいはいはい、来日した時の写真です、うん、でまあ、彼亡くなりますけれども、うん、まあ、こうしたその自分の意思表示をしないまま亡くなっていった方たちは、うん、多分たくさんいるんだと思います。
ビキニの間で核実験をしてた海軍兵士、
はい、まさにそういう方ですね。でそれからその核実験だけではなくて核兵器工場の近隣だとか、うん、そのウラン採掘でも被爆者が生み出されるっていう、うん、まあ、そういうことを私たちは忘れちゃいけないんじゃないかっていうコーナーと、うん、まあ、核実験の年表ですが、うん、この丸一つが核実験1回を表しています、はいはいはい、で国別で色分けをしていますが、はい、うん、1962年はもう
キューバ危機
突き破ってしまって
178、
はい、
ここがダントツですね。
ダントツですね、うん、だからまさに米ソの熾烈な対立の真っ只中でもありますし、うん、はい、でこの翌年にアメリカとイギリスとソ連だけの条約なんですが、うん、もうこの死の灰降らす大気圏で実験のやめようっていう条約があります、はいはい、うん、でその前の年に駆け込みのようにこんなにたくさんやってます。あーはーはーはーはー。だからそのこの実験の死の灰が降り落ちる前に次の実験があるみたいなぐらいの回数だったと思うんですね、うんうんうん、はい、ですからビキニ事件と呼ばれているのは、まあ、回数で言ったらこうですよ。ソ連もやってます、は
い、
だから
全体で100回行ってないぐらいですかね。
そうですね、はい、ですからむしろこうした60年代ものすごいおびただしい死の灰が地球上に振りまかれた、うん、っていうことなんだと思います。
アメリカってこれ1回だったんですか、原爆を落とす前にやった事件、
はい、トリニティ
トリニティの
ですね、うん、はい、でまあ広島長崎は私たちは実験だとは解釈してないので、はい、あれは核による攻撃ですから、うんうん、ここにはカウントしてないんです、はい、でまあ大気圏実験禁止条約でき部分的核実験停止条約できますけども、はい、フランス中国はその後もまだ
条約締約国じゃないところですよね、
はい、うん、やっていて、うん、でまあ、その後地下核実験にみんな移行していって、うんうんうん、90年代には核爆発はもう核爆発はしない、うん、で核爆発を伴わない未臨界核実験というのに移行していって、はいはいはい、決して核開発が終わったわけではない、うん、ということですね。
その条約がだから NPT か、
NPT ですね、ああ、なんかもう今再検討ばっかりしていて、
そうですよね、
はい、なかなか
再検討会議ばっかり開かれてて、
そうだけどそこでもなかなかその合意できないわけですよね、はい、うん、でやっぱりその使わないけれども脅しには使うよっていう、はい、そのバランスが果たして本当に保たれるんだろうかというのが恐ろしいですよね、うんうん、とてもこれがなんていうかこうずっとこの均衡が保たれるとは思えないです、うん、実際に今脅している、
はい、核抑止、
ね、リアリティがありますし、ね、うん、ですからこういう話をしていくと、まあ、子どもたちはもう絶望しちゃうんですよ、こんな地球に生きてるのかと、はい、うん、なので最後のコーナーは、まあ、そうは言っても長崎以降その 戦争で核兵器は使わせてきてないんだ、
はい、
うん、もちろん劣化ウラン弾のことはありますけれども、うん、あのたくさんの人たちがダメだよダメだよっていうそういう努力もしてきてるっていうコーナーで最後は終わっています。
核禁条約
ですよ ね、 そうですね。
もうだから日本もそのなんかこうすごく広島長崎の話も含めて、
はい、
あのこんだけその核の被害が大きい国 で、うん、で唯一の被爆国で、
はい、
この核禁条約にこう何のアクセスもしないというか、もちろん批准もしないし、あのオブザーバー参加もしないしみたいな、一生懸命こうさっき の、 あの市民運動から始まってっていう話の、うんうん、でね、美濃部さんみたいなこうこれを保存しようっていう知事がいたみたいな話も聞きながら、
そうですね、う
ん、じゃあ国は何やってんですかっていうのはすごい。
だからやっぱりこの禁止条約が、採択された時に、うん、シビルソサイエティ、市民社会っていう名札の人たちが並んでいて、うん、はい、うん、でそこにはあのサーロ節子さんもいらっしゃいましたが、はいはい、あの広島の被爆者の方とその隣にロンゲラップの方が座ってたんですよ、うんうん、だからそういう意味ではカタカナローマ字の被爆者ということで、うん、そこは市民社会が連帯していた素晴らしい現場だったと思います、うんうんうんうん、だからその市民社会が一つ一つ自分たちの政府に働きかけて、うん、まあ、すぐに何かできなくても、うん、とりあえず真剣に一緒に考えましょうというところからスタートはできるんじゃないかなというふうに思っていて、でこの展示館自体はここで何かを訴えたり、はい、あのまあ、例えば核兵器廃絶を求めますとかっていう一切その文言はないです、はいはいはい、むしろこうした事実を踏まえて、うん、それぞれの方が考えてくださる、うん、そういう場になってるといいなというふうに思ってます、うん、あの一応公共の社会教育施設ですので、うんうんうん、そこはとても私たちあのなんて言うんでしょう、配慮というよりそういう場であるべきだと思うんですね、うん、だから考えるのはお一人お一人ですって、うん、それでもなんか圧を感じるとか、うん、意見を押し付けられてるって思われる方もいるかもしれませんけれども、少なくとも使われたらこういうことになるよっていうことを示しているつもりです。
話はまだまだ続きますが、続きはまた次回
ということで、第五福竜丸展示館の方にお邪魔をして、石田さん、この館のご案内をちょっと。
あ、はい、ありがとうございます、はい、第五福竜丸展示館はなんと入館無料です。
なんと、
なんと、
はい、非常に都心からアクセスも良くて。
そうですね、はい、あの新木場という駅が最寄りになります、はいはい、JR 京葉線からメトロの有楽町線と臨海線と3線あって、その新木場駅から10分ちょっとの都立夢の島公園にあります。
はいはい、あれだからパネルの特別展示はいつ頃までやってるんですか。
現在の、みんなの船第五福竜丸というのは3月末までで終わってしまうんですけれども、はいはい、うん、もしかしたら4月にもあるかもという展示です、はい、でそれからあの年度が新しくなりまして、はい、5月からは今あの全国の小学生中学生から、うん、あのみんなの船第五福竜丸っていうタイトルで絵の募集をしています。でそのあ小学生ぜひ絵を描いて、うん、あの4月10日締め切りなんですけども、なるほど、はい、あの選ばれた絵が船の横に飾られるという展覧会、うん、はい、それから7月からは収蔵資料を使った、うん、乗組員たちがどういう生活をしていたのかという特別展、うん、で10月からは山内若菜さんという日本画の方 の、うん、あの作品展というふうに、はい、あの進んでまいります。
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。